学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19133回目の今日は、 Mpox の流行について、国立国際医療研究センター国際感染症センター石金正弘さんにお話しいただきます。
今回お話をさせていただく内容の多くは、私も執筆者の一人として関わっております厚生労働省の研究班で作成しました Mpox 診療の手引きに記載しておりますので、何かお困りの際は診療の手引きを参照してください。 Mpox は DNA ウイルスであるオルソポックスウイルス属のモンキーポックスウイルス、別名 Mpox ウイルスによる急性の発疹性疾患であり、日本では感染症法上の4類感染症に位置づけられています。1970年に人での感染が確認されて以来、中央アフリカから西アフリカにかけて流行していました。 Mpox ウイルスはクレード1とクレード2の2系統に大きく分かれます。クレード1による感染例の死亡率は 10% 程度であるに対し、クレード2による感染例の死亡例は 1% 程度と報告されていました。次に Mpox の疫学について解説します。2022年から2023年にかけて、欧州や米国等、これまで Mpox の流行が見られなかった複数の国と地域で、渡航歴がなく Mpox 患者との疫学的リンクの確認できない患者が複数報告され、世界的な流行となりました。世界保健機関 WHO は2022年7月に、 Mpox が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態、パブリックヘルスイマージェンシーオブインターナショナルコンサーン、フェイクであると宣言し、世界中で協力した対応を行い、2023年5月にフェイクの宣言を終了しました。全世界では2023年5月にフェイクの終了が宣言されましたが、アフリカのコンゴ民主共和国では、これまで報告されていたクレード1とは異なるクレード 1B による Mpox の流行が継続し、2023年に過去最大の感染者数と死亡者数が報告されました。クレード2の主な感染経路は MSM における性交渉時の皮膚粘膜接触でしたが、コンゴ民主共和国国内では男女間および同性間での性的接触、家庭内感染により感染が拡大していると報告されました。2024年7月にはコンゴ民主共和国に隣接しますウガンダ、ルワンダ、ブルンジ、ケニアといった周辺国でクレード 1B の感染事例が報告され、アフリカ疾病管理予防センターは8月13日にアフリカ大陸安全保障上の公衆衛生上の緊急事態に該当すると宣言しました。さらに WHO は2024年8月14日に、今回の Mpox の流行が再度フェイクに該当すると宣言しました。全世界では2022年1月1日から2024年11月30日までに、127カ国と地域から確定117,663例、死亡263例が WHO に報告されています。日本においては2022年7月25日に国内1例目の患者が報告されました。世界における感染者の報告数の減少とは対照的に、日本では2023年1月以降、海外との接点のない Mpox の症例の報告発生が増加傾向を示しました。2024年12月15日までに死亡1例を含む合計252例が報告されています。なお、日本においてはクレード 1B 感染例の報告はありませんが、アフリカ以外ではスウェーデン、タイ、インド、ドイツ、イギリス、ベルギー、米国からアフリカ渡航歴のある輸入例や、輸入例と曝露歴のある家族内感染例も報告されていることから、日本においてもクレード 1B に関する警戒は必要です。次に臨床症状について解説を行います。 Mpox の潜伏期間は通常6から13日とされています。今回の流行では非典型的な症状が報告されていることにも注意が必要です。具体的には、皮疹が咽咽部、肛門周囲や口腔などの局所に集中しており、 全身性の皮疹が見られない場合があるほか、口腔内や陰部の粘膜疹が先行することもあります。皮疹はある一時点においてすべて同一段階の症状であると言われてきましたが、今回の流行では異なる段階の皮疹が同時に見られることがあります。また肛門直腸病変による肛門痛やテネスムス、腹痛を伴って頻回に便意を催すが、排便がない状態、下血なども報告されています。また今回の流行における頻度の多い合併症としては、蜂窩織炎や HIV、梅毒、淋菌、クラメジアといった他の性感染症も報告されています。 Mpox の多くは軽症ですが、ごく一部の患者が重症化します。米国で重症化し入院した57例の報告では、年齢の中央値が34歳で、17例が ICU レベルの治療を受け、12例が死亡しました。47例が HIV 陽性者で、31例は CD4 細胞数が50未満でした。このように Mpox は CD4 数が低い、コントロール不良な HIV 感染者の重症化に注意が必要です。 Mpox の主な感染対策は接触予防策と飛沫予防策になります。接触予防策では、特に皮疹や下皮、浸出液などとは直接的に接触しないように注意します。また下皮や浸出液で汚染された衣類やリネンなど物品を介した感染にも注意が必要です。 Mpox は空気感染を起こすことは確認されていませんが、マシンや水筒などの空気感染を起こす感染症との臨床的な鑑別が困難であるため、これらが否定できない間は空気予防策の実施も求められます。これらの対策を確定例のみならず、疑い例にも実施することが大切です。次に診断についてです。2024年12月24日時点で、日本国内では利用可能な薬事承認された診断方法がありません。そのため、確定診断のためには、行政検査による PCR 検査を用いた確定診断が必要となります。疑い例の症例定義に該当するものを診察した際には、最寄りの保健所に連絡をして、水疱や嚢胞などの内容液や組織を用いた行政検査による確定検査を行っていきます。なお、抗原検査や抗体検査は交差反応が多く、特異的な診断には至りません。次に治療について解説します。Mpox 患者に対する治療の基本は、対処療法による支持療法と疼痛コントロールです。しかし、免疫不全、併存疾患などの要因により重症化する場合があります。このため、米国疾病予防管理センターでは、重症例や重症化ハイリスク例に対しては、天然痘に対する抗ウイルス薬であるテコビリマットの使用を推奨しています。日本では2024年12月24日時点で利用可能な薬事承認された特異的な治療薬はありません。そのため、全国7医療機関において、 Mpox に対する経口テコビリマットやワクチンや免疫グロブリなどの有効性及び安全性を検討する多施設共同試験の特定臨床研究が立ち上がっており、これらの薬剤を使用できる体制が構築されています。詳しい治療方針に関しましては、診療手引きをご参照してください。次にワクチンについてです。天然痘ワクチンは、天然痘ウイルスやMpoxウイルスと同じオルソポックスウイルス属の一つである、ワクチニアウイルスをワクチン株として使用したワクチンです。オルソポックスウイルス属のウイルス間の抗原交差はよく知られており、天然痘ワクチンによるMpoxに対する発症予防効果が、天然痘根絶後の1980年代コンゴ民主共和国での研究で 85% と推定されました。日本で開発された天然痘ワクチンは、天然痘の根絶期に使われたワクチン株であるリスター株親株として作成された LC16M8 株由来の弱毒化生ワクチンとなります。天然痘に対する予防ワクチンとして1980年8月に承認されています。2022年7月6日に LC16 ワクチンの効能または効果に Mpox の予防の適用を追加する製造販売承認の一部変更が申請され、2022年8月に LC16 ワクチンによる Mpox の予防が薬事承認されました。ただし、 LC16 ワクチンはウイルスの複製能を有する弱毒生ワクチンであるため、免疫不全者に接触できない点には注意が必要です。一方、欧米では LC16 ワクチンと同じ第3世代でウイルス副性能のない天然痘ワクチン MVA ワクチンが Mpox に対して承認され、有効性も報告されています。ワクチン接種については、暴露前の予防と暴露後の予防の2つに大きく分かります。 まず暴露前のワクチン接種についてです。 WHO は暫定ガイダンスにおいて職業暴露高リスク者及び感染の高リスクグループに対して暴露前接種を推奨しています。国立国際医療研究センターなどではエンポックスの発症に対する LC16 ワクチンの予防効果を評価することなどを目的にエンポックスへの罹患リスクが高い人に対して臨床研究を通じて LC16 ワクチンを用いた暴露前接種を2023年6月から開始し、2023年12月まで実施していましたが、2024年12月24日時点で暴露前接種の体制はございません。次に暴露後のワクチン接種についてです。エンポックス患者の濃厚接触者について、発症リスクと重症化予防を目的として、暴露後14日以内かつ発症前、理想的には暴露後4日以内の接種が推奨されています。国立国際医療研究センターでは2022年6月よりエンポックス患者に対する積極的疫学調査により判明した接触者に対して特定臨床研究としてエンポックスにおける暴露後予防接種としての逃走ワクチンの有効性及び安全性を検討する非盲検単群試験を開始し、暴露後予防接種を開始しました。2022年8月にLC16 ワクチンにエンポックスの予防が適用追加されたことを受けて、2023年1月29日に新たにサル痘予防における逃走ワクチンの有効性及び安全性を検討する観察研究が開始され、研究が引き継がれ暴露後接種が実施されています。研究対象者はエンポックスの患者と接触した者のみであり、発症した患者は対象外となっています。2024年12月24日時点で全国6医療機関において臨床研究の形で暴露後接種の実施体制が整備されています。最後に差別や偏見への配慮についても解説します。グレード2におけるエンポックスの流行の特徴は MSM 中心の性感染症ですが、グレード 1B は男女間及び同性間での性的接触、家庭内感染により感染が拡大していると報告されています。さらに特定の集団や感染者、感染の疑いのある者等に対する差別や偏見は人権の侵害につながる可能性もあります。差別や偏見は受診行動を妨げ感染拡大の抑制を遅らせる原因となる可能性もあります。偏った情報や誤解は差別や偏見を生むため、客観的な情報に基づき先入観を排除した判断と行動が推奨されます。
今日は Mpox の流行について国立国際医療研究センター国際感染症センター石金正弘さんにお話しいただきました。ラジオ日経は開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜火曜木曜の夜11時からの第一放送は医学薬学情報タイム。放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも質の良い情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。